ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ここからね、学んでいきたいと思います。皆さんは季節の変わり目で衣替えってされますか？僕個人はね、あんまりしません。こうハンガーに全部の服が、 T シャツからコートまで全部かかってます。で、着たい時に着たいものを着るってね。だから季節の変わり目でもね、いいんですよ、いいんですよね。 あれしまっちゃったななんてことはね、ないですからね。そんな代わり、このハンガーが半端ない数がうちにはありますけれども、少し前ですが、アメリカで大ヒットし、そして日本でもベストセラーになった本で、フランス人は10着しか服を持たないという、ね、本が あります。これはですね、南カリフォルニアに住む大学生のジェニファーさんがフランスのパリに留学したんです。その、ね、ホームステイ先はですね、元の貴族の家族だったんです。で、そこでの体験談をね、これ記しているんですけれどもね、ジェニファーさんのこの、見解によると、ね、フランス人っていうのはね、自分たちは、アメリカ人と比べてですよ、すごくね、シンプルなライフスタイルでエレガントだったんですって。なんかこう、エレガントって素敵って言葉ですよね、だったんですって。でね、そのフランス流のね、ライフスタイルをアメリカ人にこう提案する、ね、これはね、プレゼン型のエッセイなんです。だ、ジェニファーさんもね、フランスに行ってそのライフスタイルに影響を受けて、これを書いたわけですよね。少し内容を紹介しますけれども、ジェニファーさんはこのさまざまな、ね、文化の違いを目の当たりにしたんですけど、例えばね、フランス人はあんまり間食をしないですって。で、体を動かすのも好きなんです。僕アメリカに住んでましたけど、アメリカ人もね、何割かな、学生は結構動かしますけどね、結構、たくさんの人が体を動かしてるんですけど、全く動かさない人もいるわけですよね。で、間食をしない、皆さん間食ってします？間食っておやつのことじゃないんですよ。おやつは間食じゃないんです。食べ物とおやつの間に食べるのが間食なんです、アメリカはね。朝飯食べるね。で、10時のおやつ、12時のおやつ、その10時と12時の間にもちょっとナッツを食べたりするんです。だからね、12時なんてはっきり言ってお腹空いてないんですよ。サンドイッチをちょっと食べる、ね、で、また1時か2時頃にチップス食べる、3時にケーキを食べる。なんかそういうね、こう間食の間にも間食があったりするんですよね。これ日本人としては大変なんです、アメリカで。でね、フランス人はあんまりそういうことしないんですって、ね、そして体を動かして、ね、ちょっとスポーティーな感じですよね。で、またね、フランス人は何よりもシックに暮らす、素敵に暮らしたいっていう思いがあるから、ね、一番いいものを普段使いにするんですって。皆さんどうです？なんかこうモールとかに行って素敵なもの買ってくるでしょ。ずっとそれがタンスの肥やしになったりしません？あ、このコートいつだっけな、着たの、買ったのに全然着てないとかね、これ高かったの全然着てなかったりね、そういうことしないんです。もうそれを普段使いにするんです、ね、あとね、散らかっているのはシックじゃないと思うんですって。だから部屋もベッドルームもいつもこう綺麗なんですってね。でね、これね、いろいろ面白いんですけどね、この本のタイトルにもなっているこのフランス人は10着しか服を持たないっていう、言葉ですけれども、これはね、好きな服を10着選ぶんじゃないんです。そうじゃなくて、自分のスタイルを考えるんです。まずね、自分はこういうスタイル、スタイルっていうのはこういうものを着たい、ね、カジュアルなのか、もっとこうビジネスマン的なのか、そういうこのスタイルを決めて、着ない服は大胆に捨てていくんですって、ね、そして服を最小限にしていく。でもそれでも悩む時ってあるそうなんですね。で、悩んだら自分にこう聞くんですって、まだこの服を気に入っているか、ね、もう着ないかもしれない、で、サイズはまだ合ってるのか、で、この服は今の私らしさと言えるのか、そうやって自分にこう語りかけるんですって。それで当てはまらなければポンって思い切って捨てる、 ってことですよね。そうするとね、だんだんだんだんこの服が減っていくんですって。最近日本でもミニマリストなんてね、言葉が流行っていますよね。必要じゃないものはもうすぐ捨てる、最小限ね。これ確かにこのシックに生きるっていうね、このフランスの生き方ってね、似ているのかもしれないですよね。もしね、私は捨てられないんです、片付けができないんです、そういう人はね、参考になる本かもしれません。ぜひね、参考にしてみてください。でもね、何よりもジェニファーさんが言いたいのは、習慣を知ることは相手を知ることだって言ってるんです、ね。海外に行って現地の人、現地に住んでみて、そしてその人を知りたければ、そのまずね、その人たちが住んでいる文化とかその習慣をね、まず知ること、それがその国やその人を知ることにつながるわけですよね。皆さん、この異文化コミュニケーションってね、日本でもあります、大学とかでもありますし、特にね、僕はアメリカに行った時、本当に多くの文化の人と会いました。アジアの人、アフリカの人、あまりこう日本で僕たちね、生きている宇都宮でアフリカの人と会わないですよね。アフリカの人たくさんいました。皆さん、異文化コミュニケーションにとってすごく大切なこと、これをしたらその国の人たちとコミュニケーションうまく取れるよっていうね、コミュニケーションの秘訣があるんですけど、知ってます？何だと思いますか？言葉っていう人いるんです。言葉はね、難しいです。だって異文化コミュニケーションですからね、自分たちが住んでない人たちと、ね、その国の言葉を知ってるとは限らないんです。言葉を知らなくてもコミュニケーションは取れるんです。表情じゃないんです、表情もそうですけどね。簡単な方法はこれなんです。食べ物、その人たちが食べている食べ物を食べるんです。そうするとね、すごく喜んでくれるし、僕たちも嬉しくないですか？例えば日本人として外国人が来ますね。なんか食べ物を出すときでちょっと心配になりません？何出したらいいかな、ね、アメリカ人が自分の家に来たら、あ、何食べるんだろう、そう思いませんか？そこでね、刺身が食べたいです。言ったらどうですか？あ、なんか嬉しくないですか？え、刺身食べれるの？いやいや、納豆も食べれます。嬉しくないですか？ねえ。この食べ物を受け入れるってことはね、相手を受け入れる、相手の文化を受け入れるってことなんです。考えてみたら、僕もね、アメリカでね、住んでいた時にベストフレンドって何人かいたんですけどね、彼らね、いつもね、僕の部屋に来てね、大学の寮でね、僕の部屋に来て、日本のジャパニーズカレーはないかとかね、あとね、腹減った、ドライドスクイードが食いたい。何か分かります？ドライドスクイード、乾燥イカですよ。スルメです、スルメね。えビーフジャーキーやっちゃ言ってましたよ、ジャパニーズビーフジャーキーだって確かにそうですよね。そういうものね、僕の部屋からあさって食べてました。でも不思議とね、彼らとはすごく打ち解けたような気がしますね。聖書の中でもパウロっていう人物がいます。彼は本当にヨーロッパに3度も伝道旅行をして、そして大成功を収めた人です。彼から教会が生まれて、そして今日ある教会というのは、このパウロやその弟子たちがね、その彼らが伝道を進めていったから、この今の教会があるわけです。パウロの伝道の仕方ってすごく賢いんです。彼は、ユダヤ人であって、そして賢かった人ですよね。ギリシャ語もヘブライ語も話せた人でした。当時の公用語のギリシャ語を話せたから、彼はたくさんの地に行けたんです。でも外国に皆さん、ね、行くわけですよ、このパウロはね。で、彼はどうしたかっていうと、彼らに合ったメッセージをするために、彼はその地方にある文化、また彼らが礼拝しているもの、それを調べたんです。彼はそれで学んだんです。そしてそれに合ったメッセージをしたんです。その文化に見合ったメッセージをしたんです。ユダヤ人にはユダヤ人のように、そして外国人には外国人に合ったメッセージをしたんです。パウロが日本に来ていたら、どんな素晴らしいメッセージしたんでしょうね。どんなメッセージをしていたとしても、日本人の心がボーンと打たれるようなメッセージをね、僕はしたんじゃないかなと思います。さて、ペテロのね、私たちメッセージを見ていますけれども、今日で3回目ですよね。ペテロはエルサレムにいた、神殿にいた多くのユダヤ人をはじめとする聖書を信じるためにメッセージをしたんです。このペテロのメッセージというのは、彼らの心を射抜いたわけですよね。ぴったりのメッセージだったんです。どういうメッセージでしたでしょうか？ペテロのメッセージというのは、聖書を引用したメッセージだったんです どうしてかっていうと、このメッセージを聞いていたユダヤ人をはじめとするこの聖書を信じる民は、この旧約聖書、まあ、当時は聖書と呼んでいましたけれども、今の現在の旧約聖書を深く信じ深く理解している人たちだったんです。もしね、ペテロがただ自分の考えをここで論じていたら、おそらくそこにいた律法学者たちもいましたよね。そこにいたこのユダヤ人たちはこう言っています。それはお前の意見だろ。そこから論破されていったかもしれません。よくイエス・キリストと律法学者たちがね、この論理しているところありますよね。ユダヤ人は論理が好きなんです。論理的に攻めるのが好きなんです。今でもそうですよ。2人で会話していてね、意見出し合ったら5つ意見が出るなんて言われてますからね。普通にすごく論破が好き、論破する、ね、論理していくのがすごく好きなんです。でもペテロはそういうメッセージはしなかったんです。彼らが信じ、ね、彼らが大切にしている律法であるこの聖書からメッセージしたんです。聖書を引用して、その聖書を解説していったんです。どんな箇所だったかというと、3箇所でした。1つはヨエル書、そしてあともう2つ、これは詩編を、解説していったんです。どういうふうに解説したかというと、まずヨエル書は神の霊が一人一人に、すべての人に注ぐ時が来る、そういう予言だったんです。あともう2つ、この詩編からは何かというと、救い主がこの地に現れる、そういう予言だったんです。ペテロはこう言ったんです。もうその時が来たんです、ね、メシアが現れたんです。救い主がこの地に訪れたんです、ね、ナザレのイエスという人物、十字架にかかりよみがえったこの人物こそが旧約聖書で予言されていたメシアだったんです。そしてその救い主を心で受け入れる、信じるだけで全ての人のうちに聖霊なる神が住まれるんです。この全ての予言が成就したんです。さあ皆さん聞いてください、こうメッセージしたわけですよね。そして先週の箇所で最後で36節、2章の36節では、今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです、こうユダヤ人たちにメッセージしたんです。そして今日の箇所でこのペテロのメッセージをずっと聞いていた人たちは、37節こう書かれているんです。心を刺されたね、日本語ではね、心を奪われるっていう言葉があります。あの芸能人は若い日の私の心を奪っていったそういうなんかこうポジティブっていうか、まあ、そんなネガティブなイメージじゃないですけれども、この新約聖書で書かれているこの心を刺されたという言葉は、ここでしか出てこないすごく激しい言葉なんです。で、非常に強い言葉で、どういう意味を表しているかというと、人々の良心に罪の自覚が生じたという意味の言葉なんです。ペテロは、ね、メッセージを聞く人々に、あなたたちが神の子イエスを十字架につけたのです、そう言って心が刺されたわけですよね。ちょっと待ってください皆さん、この今回信じたこの3000人の人がイエス・キリストを十字架につけたんですか？実際につけた人、ちょっと十字架のシーンにね、こう回想戻っていきます。巻物のシーフーって、ね、戻っていくとね、イエス・キリストを訴えたのは誰ですか？祭司長、律法学者たちです。ユダヤ人たちです。でも祭司長、当時の大祭司たちですよね。ローマに対して訴えたんです。でもローマは内心、この人は何のローマの罪も犯していない、そう思ったんです。当時の総督ピラトは、いや何も罪を犯してないじゃないか、でもユダヤ人たちに押されて、もうお前たちが決めろよ、そう言ってピラトは手を洗ったってシーンがありましたね。でも十字架に連れて行って十字架につけたのは誰ですか？ユダヤ人じゃないんです、ローマ兵です。ローマ兵が十字架につけたんです、ね、だからこの多くのユダヤ人たちが十字架に実際に加担したわけじゃないんです、まあ、確かにこう押せ押せって押しましたけれどもね、多くのユダヤ人たちは当時はこう傍観してたんです。その十字架のシーンを見ていたわけですよね。心が刺されるときは大体当事者が心刺されません？彼ら傍観していたんです。それもこの3000人の人たちが全員そこにいたわけではありません。十字架にかかってから50日以上経ってるわけです。 ね、高校とか中学の時に時々クラスで神妙な面持ちで先生が入ってくるんですよ。で先生がね、皆さん座りなさいって言われて、廊下のガラスが割れてます、割った人は誰ですか、今日は当事者が見つからない限りは昼休みありませんって言われてね、こう座らせられるんですよ。みんなもうつむいてるわけです。この時ね、当事者はねドキッとするんです。いつ言おういつ俺って言おう。でもね、当事者を知ってる人はこう思うんです、早くやれ言えよ、手挙げろよ、昼休みなくなっちゃうじゃないか、そう思うわけですよ。で当事者も知らない人たち、全くの部外者っていうのは誰誰そんなことしたんだって思う。大体これ女子ね、当事者は大体男子、当事者知ってる人も大体男子なんですよ僕の時もね。その時に罪悪感を感じるのは当事者だけなんです。この今日の箇所で3000人もの人がこの後にイエス・キリストを信じるということは、少なくともこの3000人の人は心を刺され、そしてその一人一人がこのね、自分はイエス・キリストを十字架にかけた当事者なんだとそう思ったわけです。なぜこのように彼らが思ったかっていうと、イエス・キリストは私の罪の身代わりとなって私のために十字架にかかってくださり、父との永遠の関係をくれたんだ、だから私が十字架にかけたんだ、そう彼らが受け取ったから、彼らの心にこのペテロのメッセージが刺さったんです、ね、私のために十字架にかかったとしたら私が十字架にかけたんだ、ね、そう思ったわけですよね。そう考えるとイエス・キリストは全人類のために十字架にかかったわけですよね。だってヨハネの3章の16節です。スライドお願いします。ヨハネの3章の16節は、神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。全世界の人のために、いや全人類のためにイエス・キリストは十字架にかかったんです。この世っていうのは、そのこれを読む全ての人、全人類の名前がここに入るんですね。ということは全人類がイエス・キリストを十字架にかけたということになりますよね。ということは少なくとも私たち一人一人がイエス・キリストを十字架にかけたわけですよね。さっきも尊き十字架っていう賛美をね歌いました。時々賛美の中でも私のために十字架にかかりっていう詩がありますよね。まさにペテロのメッセージを聞いたこのユダヤ人たちは、私のために十字架にかかったんだ、ね、そういうふうに思ったんです、ね、さてこう実感したときに今日の3000人もの人たちはどうしたかっていうと、ペテロにこう言います。私たちはじゃあどうしたらいいんですか、こうペテロに聞くんです。そうするとペテロは38節でこう言います。ペテロは彼らに答えた、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ペテロは悔い改める、そしてバプテスマを受ける、そういう必要がある、彼らにこう言ったわけですよね。悔い改めるという言葉は方向を転換するっていうメタノイアというギリシャ語が使われています。だから今まで自分が生まれてきて、そして神を信じない、神を知らずに歩んできたこの道から方向を転換して神様のために生きていく、ね、神様の道を歩んでいく、求めて歩んでいく、ね、そういうふうに方向を転換する、これ心のそして霊的なことですよね。でここで出てくるバプテスマっていうのは洗礼のことです、ね、水でポチャンってね。当時このユダヤ人たちはこの水のバプテスマっていうのは日常的に行っていたんです。彼ら身を清めるために、そして神様に心をシフトするためにこの洗礼を行っていたんです。だからこそペテロはイエス・キリストを信じなさい、悔い改めなさい、そしてもう一度バプテスマを受けなさい、そういったわけですよね。でもちろんキリスト教会では洗礼っていうのはね1回です、ね、私はイエス・キリストを信じましたっていう1回でいいわけですよね。この心で信じたら全ての人がね洗礼を受けることができるわけです。 で、僕たちはね、この神様と歩み始めるということに関してね、この行いは必要ないです。ペテロは何て言ったかというと、悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい、ね、こういったわけです。つまりね、私たちが行いなしにただ信じるっていう信仰のみで神との永遠を、永遠の関係を与える、受けることができる、ね、これこそね、神様が私たちに与えてくださった恵みです、ね、恵みは全ての人に神様から一方的に与えられているものですよね。ローマ人への手紙の10章の10節から13節でこういう言葉がありますね。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるんです。誰でもなんです、ね、誰でも個人的に心で受け入れるときに全ての人が救われるわけですよね。だからこの配信を見てらっしゃる方でも、ね、このイエス・キリストの、ね、福音を信じる、ね、そのもし、ね、チャンスがあったら、ね、ぜひ受け入れてくださいねそして40節ではペテロはこの曲がった時代から救われなさい、こう言っていますね。この救われなさいというのは別の訳では逃れなさいという意味を持つんです。だからね、当時この神に対する考えも曲がっていた時代だったんです。多くのユダヤ人たちもこの神に対する考えが曲がっていました、ね、ある人たちはあのラビは素晴らしい、あのラビが救い主なんじゃないか、そう思っていた人もいました。または前回の箇所のように、いや、ダビデなんだ、ダビデが救い主なんだ、違う人を礼拝していた人たちもいたんです。でも神ご自身の、ね、求めるそういう道を歩んでいきなさい、そこに逃れていきなさい、ね、そうペテロは進めたんです。この、ね、聖霊に満たされたペテロのメッセージを通して3000人もの人が信じたわけです、ね、もちろんこれはペテロのメッセージも素晴らしいんです。でもね、このユダヤ人たちの心も見習うべきだと思います。ペテロが御言葉を語った時に彼らはこう思ったんです。神様は自分たちにどのようなことを語っているんだろう、こういうふうにして、聞いていたわけですよね。そうでなければ彼らがこのように、ね、心が刺されたり悔い改めるという、ね、この心の変化まではいかないんです。これはね、今日聖書のメッセージを聞く、また御言葉を聞くね、私たちにも、当てはまることですよね。御言葉を私たちが聞くときに、じゃあこの御言葉は、今日の私に神様は何を、語ってるんだろう、ね、こういうふうに聞くべきですよね。十数年前の話ですけれども、ロンドンで最大の売春宿の経営者が逮捕されたんです。で、彼はですね、この逮捕された時にどう思っていたかというと、自分は素晴らしいことをしている、いいやつだって思っていたんですって、ね、その道では多くの人を養ってきた、俺はいいことをしていたんだ、そう思っていたそうです。しかし服役中にお菓子と、ね、コーヒー目当てに聖書の学びに参加したんです。でね、その時に参加した時に多くの受刑者たちがすごく幸せそうな顔をしていた、それに彼は驚きを覚えたんですって。そして彼も参加したんですけどね、最初の賛美歌を歌っている間に彼がもう泣き出してしまったんですって。で、こういうね、賛美の詩だったんです。神はあなたを愛している、あなたのために命を捧げた、そしてあなたの罪は清められた、そういうシンプルな歌だったんです、歌詞だったんです。でも彼の心には響いたんです。彼もね、心底では何か後ろめたさっていうのがあったんです。そして彼はこんな俺のためにも命を捧げてくれるなんて、神の愛っていうのはなんと深いんだろう、こう思ったんです。そして聖書を受け取って、彼は一つの御言葉に目を留めたんです。これがエゼキエル書の18章の27節から28節ですね、はい。しかし悪者でも自分がしている悪事をやめ、公義と正義と行うなら、彼は自分の命を生かす。彼は反省して自分のすべき 自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き死ぬことはない。これはね、どんなに罪を犯した人だとしても、神を信じ救い主を受け入れた時には彼は必ず死ぬことはない。どういうことかというと、永遠に死ぬことはないです。たとえこの地上での人生が終わったとしても、永遠に神と希望の道を歩むんです、ね、この神との永遠の関係が与えられる、そういうメッセージですよね。ここを読んでね、もう雷に打たれたようだったって彼は言ってるんです。聖書の御言葉が生きて働いて、そして彼に変化がね、この後に起こったんです。で、彼はね、俺はいいやつなんかじゃない、邪悪だ、変わらなければいけないと気づいて、牧師と一緒に祈ったんです。そしてイエス・キリストに出会った、主は私を変えてくださった、こう言ってるんです。で、そんな彼もね、出所して今はね、伝道師としてね、聖書のメッセージをね、多くの人にね伝えてるんです。自分のね、その経験を通して、こんな俺でも許されるんだ、ね、神の愛というのは深いんだ、あなたたちが思っている以上の愛があなたたちにも、注がれてるんだよ、こうメッセージしてるんですよね。この彼は聖書の言葉を神の語りかけとして聞いた、だからこそその時にね、彼自身のうちに神様が語られたんです。ヘブル人への手紙の4章の12節、御言葉に関してこういうね、あの言葉がありますね。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。彼はまさにそうでしたよね。自分ではそう思ってなかったけれども、聖書の言葉が彼のうちに入った時に手術してくれたんです、ね、そしてここはこれこうだよ、間違ってるよ、こう示してくれたわけですよね。そして次の言葉、詩編119編の130節御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます、ね、聖書自身が私たちの心に光を与えてくれる、ね、そしてこれがこうだよ、ああだよ、ね、これは大丈夫だよ、間違ってでもこれは間違ってるよ、こう教えてくれるってことですよね。今日もこの聖書の言葉を通して神様は私たち一人一人にね、語りかけているんです。さて皆さん、今日語られたことは何でしょうか、ね、このペテロのメッセージを通して、そして、御言葉を通して、神様ご自身がね、皆さんに語ってくださっていると思います。そして今週も神様は私たち一人一人に語ってくださり、そして導いてくださっているんです、ね、ぜひ、ね、この、ね、神様の、語りかけ、それを、ね、私たちも心で聞いてきましょう。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちを愛し、そして私たちのうちに住んでくださっていて、私たちに語ってくださっていることを感謝します。神様、どうかここにいる一人一人、そして配信を見る一人一人、どうかあなたご自身が共に歩んでください。語りかけてください。あなたの道を教えてください。感謝します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。それぞれで、祈る時間を持ちましょう。